ラジオドラマ刑事快感サウンドファイル、アイネ・クライネ・ナハト・マーダー、いかがだったでしょうか。ちょっとだけ、思い出を語りますとですね、これは2006年制作です。もう13年前ですね、2006年。でどういった経緯で、作ることになったかと言いますと、結構偶然の産物なんですけども、もう2006年ってね、僕はもう東京を去るっていうのがもう決まって、もうあと1ヶ月ぐらいでいなくなるっていう時期だったと思うんですが、なんかのイベントの打ち上げでね、お店にいたんですけど、その時たまたま別口でね、そのお店に音楽部の後輩のカバちゃんっていう子が来てて、そこで会って話してですね、最後になんか一緒にやりましょうかみたいな話になってですね、でこの子はですね、音楽部の後輩なんですけど、僕と学年はだいぶ離れてるので、実は一緒に現役は過ごしてないんですよね。うん。僕は引退した後で入ってきてるので。でもこの子はすごくですね、面白い子でね、もともと演劇が好きだったんですよね。で、大学でも本当は演劇がやりたかったみたいなんですけど、まあ残念ながらうちの大学にはこう、演劇部ってなかったので、でそれでまあ音楽部に入ってこうドラマーになったんですけど、でもね、やっぱりこの演劇への情熱はね、消えてなくてですね、こう、演劇バンド、劇伴っていうのをこの子は作ってですね。だからこう曲の演奏の合間にですね、演劇をするっていうなんかまた面白いね、ステージをやってたんですけども。まあそういうわけでね、僕も昔からこう、ラジオドラマっていうのがすごい好きだったんで、まあせっかく音楽部だしね、音の世界ということで、じゃあ最後にラジオドラマ一緒に作ろうかっていうことになったんですよね。うん。ただもう僕は1ヶ月後にはいないわけですから、この急いでね、やんなくちゃいけないわけで、それでまあ早速ね、次の週ぐらいからもう、喫茶店でね、企画ですよ。打ち合わせ。どんな話にしましょうかとか、どんな内容にしてどうやって作りましょうかとかですね。で、まあ、いろいろ話して、まあ、やっぱりミステリーがいいでしょうと。あと、やっぱり犯人当てがいいでしょうと。ただ、どうやってこう犯人当てようかとかね、どういうふうな内容にしようかとかいろいろ考えたんですけど、僕が一番こだわったのは、やっぱり音ならではのミステリーにしたいっていうことだったんですよね。つまり推理小説をただこう声で読みましたっていうんじゃなくて、こう小説のような文字媒体では成立しない、こう映像媒体でも成立しない、こうラジオドラマだからこそ成立するような、なんかこうトリックというか仕掛けにしたいなっていうのがあって、まあなんかそういうのを考えて一応こういうお話になったんですけどね。でなんとなく話がまとまってきて、じゃあ僕脚本書くわってことになって、で川ちゃんが急いでこうキャスティングですよね、こう一緒にやってくれる仲間を集めなくちゃいけないので、音楽部の仲間たちに声かけてくれて、これ10人ぐらい参加してんだったっけな、多分そうですね。それでやってもいいですよっていう仲間が集まってくれて、でこう急いでこうスケジュールを組んで録音したんですよね。うん、もちろんみんな忙しいですから、ね、これ全員一堂に会して録音するのは無理なので、こうバラバラにですね、集まれる人で集まって撮れるシーンから撮っていくみたいに撮っていったんですけどもね。ただまあなんかすごくね、皆さん楽しく撮ってくれたなっていうのはなんか覚えてて、これ今回久しぶりに聞いても思ったんですけど、こうすごく明るいですよね、全体的に。殺人事件の捜査をしてるとは思えないぐらい、こう刑事も容疑者も明るいので、まあすごく皆さんこう楽しんで参加してくれたのかなと思って、やっぱり企画した人間としてはそれが一番やっぱり心配でね、やっぱり参加した人が楽しかったと思ってもらえるのが一番嬉しいので、でまあなんとかこう忙しい中で全てのシーンを撮り終えてですね、それでまあ僕は東京を去ったわけですね。で本当こう今回改めて思ったのは、別にこれ仕事じゃないんですよ、もちろんね、仕事じゃないんですよ、この活動はですね。で別に音楽部の正規の活動でもないんですよ。音楽部っていうのはバンドをする部活なので、別にラジオドラマを作る部活じゃないので、なのにですね、皆さんこう時間を割いてですね、これだけ一生懸命こうやってくれたっていう、なんでしょうね、やっぱりこう若さなんでしょうかね、それがね。皆さん学生ですからね、忙しい中でこう部活もして、しかもそれ以外にこのラジオドラマをやってくれたっていうのはね、でもなんかすごく、楽しいレコーディングだったなってのは覚えてて、通常ね、こう普段音楽部でスタジオに入る時っていうのはバンドの練習するわけですから、こう楽器を皆さんね、ギターとかベースを背負ってスタジオ行くんですけど、 このラジオドラマの時はね、喋るだけですから別に誰も楽器持ってないし、こう楽器持ってない人がゾロゾロゾロゾロスタジオに来るっていうですね。だからスタジオのおじさんは一体僕ら何しに来てるのかと思ってたかもしれませんね。ね、合唱部かなんかと思われてたかもしれませんが。まあそんな感じでね、こう楽しく撮れたということでございます。で、まあ僕は東京去って、で、今度はね、残った川ちゃんがこう編集作業ですよ。こう、一年かけてですね、こうバラバラに撮った音声をですね、つなぎ合わせて、こう一つの、物語を作ってくれました。この忙しいね、合間にですよ。で、一年後に、僕のとこにそのラジオドラマが送られてきて、今度は僕がそこにBGM をつける作業をしたんですね。BGM を。で、今回やっぱりでもせっかくこう脚本から挿入歌からもう全部オリジナルで作ったので、やっぱり BGM をもうオリジナルを使おうってことで、こう、音楽部の相棒だった山田くんにですね、連絡を取ってですね、ちょっとこういう企画なんだけど BGM 作ってくれんかということで、山田くんに頼んでですね、そしたらね、もう何個か作って送ってくれて、で、それをこう、ドラマに当てていってですね、こう、こんな BGM を当てる作業にまた僕は1年ぐらいかかって、で、やっと完成して、それを CD に焼いて、で、2008年の学園祭で、こう、配ったということなんですね。だからもうなんでしょう。もう僕はその2008年の時点でもう東京にいませんから、まあ僕はその場にはいなかったんだけども、まあ後輩たちはまだいたので、そうやって、こう、この CD は、こう、皆さんに配ってもらったということです。本当まあ、ね、今から聞くとですよ、もうもちろんその、ね、皆さんこう普段こう声優さんとかやってるわけじゃないので、もちろん僕も含めね、演技は拙いものですし、あと脚本もね、今から思えばこここうしといた方が良かったなっていう箇所はいっぱいあるんですけども、でもなんかね、こう当時のこの限られた時間と条件の中で、まあ一生懸命本当にただやりたい好きっていう気持ちだけでこれだけ一生懸命やったっていうのはやっぱりですね、なんか良かったなと思ってますし、なんかね、こういうのをまた10年経って聞くと、こう、いろんなことを思い出す。当時、ね、どういう仲間たちと一緒にいて、どういう雰囲気の中で自分は生きてたのかっていうのをですね、なんか思い出せる。なんかそういうね、昔のこう心を思い出せるっていうのがやっぱりこう、作品を作る一つの醍醐味かなと僕は思ってますので、このほどラジオドラマも本当に大切な思い出になりました。まあ、非常に、つたないものではあるんですけども、聞いていただいた方、少しでもなんか楽しんでいただけたら、幸いですね。あと、まあ、僕としてはですね、この刑事快感というキャラクターはですね、実は中学生の時に、これも友達とね、なんかこう、ビデオ映画撮ろうぜって言って、こう、映画作った時に、出てきたキャラクターが刑事快感なんですよね。もう、これもね、大昔ですけども。で、それでね、その快感の小説を書いたりもしてたんですけども、それがね、こういう形でその音声ドラマに登場してくれたのは本当に嬉しくて、特に今回ね、ムーン役をやってくれてる川ちゃんの演技がすごい僕は好きでですね、なんかね、こう、ムーンさん、あ、ムーンさんってこういう声だったんだと、なんかこう、思ってしまって、なんかこう、表面上ではね、こう、すごいこうピシッとしてるんだけども、心の中じゃかなり突っ込んでるっていう感じがよく出ててですね、この川ちゃんのムーンは非常に気に入っておりまして、今でも刑事快感の小説を書くときはね、なんかこの声をなんか頭の中でこう、結構イメージしてるかもしれませんね。まあ、そんな、こんなの、ラジオドラマ、刑事快感、サウンドファイルでございました。もう今はね、13年も経ってますから、これに参加してくれたみんなももうそれぞれの人生を、それぞれの方向へ歩いてると思うんです。だから多分ね、ここのみんなが一堂に会することっていうのはもう人生ないかもしれませんが、多分難しいでしょうね。みんなもうバラバラのとこにいるからね。でもね、なんかこういう一つの思い出を共有したっていうのはすごく嬉しいことですしね。ね、まあそんなね、思います。そうそう、この時ね、ポスター作ったんですよ。こう CD を作るときに知り合いの印刷屋さんにお願いして。ただこの印刷屋さんがね、サービスで作っといたよってもう何十枚も作っちゃってですね。未だにね、僕の家にね、こう残ってんですよ、これ。僕の部屋には1枚貼ってますけども、こんな家中に貼ってたらおかしいですから。これね、もし欲しい方いたらあげますわ。こんな家に貼ってたら、もうド変人ですけどね。なんか、このマニアックなポスター、未だにね、僕の押し入れのとこにありますわ。たくさん。はい。ということで。なんかね、こう、仕事じゃないし、別にこうお金にもならないことなんだけども、こういうふうに情熱をかけて何かをするっていう気持ち、やっぱこれは なんかいつまでもこういう気持ち忘れずにいたいなと思ったりする次第で、まあこれからもねこういう活動をちょっとでもこう続けていきたいなと思っている次第です。ということで、もう2019年もあとわずかですね、皆さんこうぜひ良いお年をお迎えください。聞いてくださった方本当にありがとうございました。それでは良いお年を。福場翔太でした。